皆様おはようございます。大変暑い日ですが、よくいらっしゃいました。私たちはマルコ福音書を昨年の5月1日から今日まで、ずっと読んでまいりました。ちょうど今日で43回目になります。丸々1年間かけて福音書を読んでまいりましたが、今日がいよいよ最終回になります。今日がマルコ福音書1年読んでまいりましたが、最後のところになります。と言いましてもですね、皆様ちょっとお気づきかもしれませんが、実はですね、このマルコ福音書というのはこの終わり方についてですね、大きな実は問題があるんですね。と言いますのは、皆さん聖書をですね、見ていただいて、今日8節まで読みましたですね。16章の8節で、この9節のところに鍵括弧ありますよね。ですから今日は8節で終わってまして、ここで終わりと言いましたけれど、じゃあこの9節以降はどうなんだろうかと皆さん思ったと思うんですね。ですから、なぜ8節なのかということなんですね。なぜこの鍵括弧があるのかということなんですが、この意味といいますのはですね、実はこのマルコ福音書の最後のですね、9節以降というのは、ほぼ間違いなくですね、マルコが最初に福音書を書いた時にはなかった箇所なんですね。ちょっとびっくりするかもしれませんが、この9節以降というのはマルコが最初に書いたところの一部ではなかったということなんですね。で、私たちの今用いてます聖書というのは、最初にマルコあるいは他のいろんな福音書記者が書いたですね、いわゆる原本ですね。それが残っているものは一つもないんですね。これはですから当時は一生懸命ですね、字を一字一字転写して、コピーを作ったわけですが、これ写本というんですが、福音書ができてから相当時間経った後の写本しかないわけですね。で、一番私たちの持っている一番古いマルコ福音書のテキスト、一番古い写本には9節以降は含まれておりません。ですから私たちの持っている一番古いものではないんですね。で、専門家の間、こういったものを研究している専門家の間では、マルコ福音書のですね、私たちの持っている一番古いテキストは、8節で終わっているというのは間違いないですね。じゃあ9節以降は何なのかということなんですけど、この8節で終わると何かこう唐突ですよね。なんでここで終わるのかという、そういう不自然な感じを受けると思うんですね。おそらく、この9節以降というのは、この終わり方に納得できない、一生懸命写している人がですね、新しいものを、加えたということなんですね。有名な話でモーツァルトという作曲家いますよね。モーツァルトという人がいて、彼は本当に死の直前までレクイエムというね、鎮魂歌を作っていたんですが、レクイエムでラクリモーサっていう、一番美しいところを書いて死んじゃったんですね。ですからその残りの部分はジェスマイヤという弟子が付け加えて完成させたんですが、おそらくこのマルコ福音書もですね、8節までがオリジナルで、9節以降は誰かがですね、ちょっと途中で終わっちゃったということで加えたんでないかということが、今言われていることなんですね。ですから当時は聖書というのは印刷術もありませんので、最初の原本がどうなっているかわからないんですけど、聖書を研究する人は、この8節で終わっているんだろうというですね、ことが、これ間違いないということなんですね。ですからちょっと今日8節でね、なんで終わるのかということは、そういう事情があります。ただなかなかこの本当にぶっきらぼうに終わってしまうわけですね。最後の一節を見ますと、女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって肝を動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。とここで終わってですね、これで終わりですと言われると、なんかこうっていう感じですよね。これで終わってしまうんですかということでですね、何かこう肝心なところが何もないじゃないかと、イエス様が復活してイエス様と会ってというところがないじゃないかということでですね、非常にこの唐突な感じがしますね。大体ですね、イエス様復活したというこのある男性が言っただけで、本当にイエス様が復活したかどうか、この文章だけでは分からないですよね。分からないですし、 まあ、女性たちもですね、弟子に継ぎなさいと言われたのに、まあ、黙ってしまった。ということは復活の良い知らせが誰にも伝わらないじゃないかということでですね、まあ、あまりにもここで終わるのは理不尽じゃないかということでですね、まあ、私たちもそう思うわけでですね、ですからこの福音書を一生懸命、コツコツ書き写していた、社事生といわれるね、そういう聖書を写す職業の人がですね、まあ、この終わり方はあまりにもおかしいということで、まあ、当時他にルカ福音書とか他の福音書も出てましたので、まあ、そういった福音書を参照しながらですね、付け加えたのが9節だと言われています。ですから、別の追加文というので違うバージョンもあってですね、いくつかこの9節以降はですね、何種類かの、まあ、追加の文があるということなんですね。ですから8節で終わっているということなんですね。まあ、ではですね、まあ、ここから先はちょっとこう推測になりますけど、じゃマルコ本人はどうだったのかですね、8節まで書いて、よし、これで終わりだと思ってですね、筆を折ったのか、ここで、もうここで完成と思ったのかですね、もしくは、もっと実は8節以降も書いていたんだけれど、まあ、何かの拍子でその部分がなくなってしまったと。そして私たちのところにはその一部最後が失われた福音書が伝わってきているのかもしれません。あるいはモーツァルトのようにですね、一生懸命書いてたんですけど、もう最後の最後で病気になってしまって、これしか書けなかった、ここで終わってしまったという可能性もありますし、あるいは何か事故でですね、途中で、これ以上書けなくなってしまったと、まあ、こんないろんな可能性があるわけですね。ですから、まあ、8節といってもこれから先は、どうなのかということはですね、私たちには分からないわけですね。まあ、ただ逆に言いますとですね、16章8節で終わったというふうになるとですね、私たち、これを聞くとですね、これで終わりですかと、まあ、このどうなんですかと疑問が湧きますよね。ですからこの福音書を聞いた人もですね、ここで終わるのを聞いて、むしろですね、この続きが知りたいというふうに興味を持った可能性があるわけですね。ですから、この8節で終わった話を聞いた人はですね、逆にもっとこう復活後のイエス様のことを知りたいということを思ってですね、より熱心に学んだ可能性もあります。まあ、こういう良い効果もあったかもしれません。まあ、福音書が書かれた頃はですね、字が読める人ってとても少なかったんですね。だいたい人口の10%にもいかない、非常にわずかな人しか読めなかったわけです。ですから福音書を読むというのは本当にごく一部の人しか読めなかった。まあ、本自体をね、今みたいに私たちのように誰でも聖書を読める時代じゃありませんので、本当に教会に1冊しかないと。ですから字が読めないし本もないということであると、どうしたかというと、こういう礼拝の場でですね、今は皆さんこう説教を聞きますけど、昔はずっとこの福音書を読んだんですね。朗読をしてそれを聞いていた。ですから今は私たちはどれとこう短めの聖書を読んで、牧師がずっとこう30分1時間の説教をするわけですけど、昔はひたすら朗読をしたと思うんですね。朗読をして、福音書を知っていた。ですからずっとこの朗読を聞いた人はですね、突然これパッと終わるとですね、どうなんだこの後はということで、逆に一生懸命ですね、質問したかもしれない。で、話をした人もですね、自分の知ってる限りで復活後のイエス様の話を、いろんな話をしたかもしれない。まあ、そうしますと、まあ、この中途半端な終わり方がですね、むしろこう積極的な、聴衆のね、リアクションを引き出せたかもしれない。まあ、そう思うとですね、まあ、ここで終わったことで、良い効果もあったかもしれないということ。まあ、知らないばっかりで恐縮なんですが、まあ、そういう可能性もあるわけですね。まあ、非常に、ちょっとこのかもしれないばっかりで恐縮なんですけど、まあ、そういうものであると。まあ、ただですね、まあ、いろんな可能性があるんですが、私自身はどう考えるかと言いますと、まあ、これはおそらく私の考えではマルコは多分8節以降も書いてたと思うんですね。おそらくここで終わりじゃないと思うんですね。おそらくその後のイエス様の復活の話も書いたと思うんですね。ただ当時はですね、パピルスという非常にこの保存に難のあるですね、弱いものを使っていたので、簡単にものがなくなってしまうんですね。保存が難しかった。ですから何かの理由でですね、この最後の部分が失われてしまったんではないかなというのが私の考えです。 ですからマルコが意図的にこの8節でパッと終わったっていうんじゃなくて、おそらくもっと書いたと思うんですけど、その部分がなくなってしまったんじゃないかなと思うんですね。まあ、それは古代の時代にはよくあることでした。まあ、しかしですね、このマルコ福音書の最後の部分が失われたとしてもですね、まあ、これは神様の摂理、神様のご計画の中で起きたことだと私は信じますので、まあ、何かきっと意味があるんだろうと思うんですね。この中途半端な終わり方としてもですね、ここにはきっと意味があるんだろうと思うんですね。でまあ今の時代ではですね、逆にこのオープンエンディングっていうのがよくあるんですね。オープンエンディング、要するに結末をわざと書かない小説とかですね、ドラマがありまして、で結末は皆さんが完成させようみたいな、そういう文学賞がありますね。でマルコは別にそれを狙ったと思わないんですけど、まあ、結果的にそういうふうになってると思うんですね。この何かですね、ちょっとこの中途半端な終わり方なので、私たちは、マルコをどのように完成させるだろうか、あるいは自分がそのマルコの登場人物だったらどういうふうに行動したのかなというですね、いろんなことを考えさせられる、まあ、そういうですね、良い効果もあると思うんですね。ですからマルコ福音書が8節で失われたというのは残念なことではありますが、しかし私たちにですね、より何かこの深く考えさせるヒントを与えているかもしれない、まあ、そういうところに神様の摂理が働いているんじゃないかなというふうに思っております。そんなことを考えながら今日の御言葉を読んでいきたいと思います。今日の箇所ですね、40節からになります。前回はちょうどイエスが十字架上で絶命した場面を学びました。イエスが全ての人に捨てられて十字架上で孤独に死んでいった、そういう場面を学んでまいりました。そして今日の40節以降なんですが、ここで一つ問いたいのはですね、この今日の40節から16章8節までこの部分の主人公は誰かということに注目してほしいんですね。主人公は誰か。でこのマルコ福音書の主人公はこれまでは言うまでもないですが、イエス様とお弟子さんですね。お弟子さんといっても男性ばかりの十二弟子、とりわけそのリーダーのペテロ、まあ、この二人、イエス様とペテロがとても大きな、役割を果たしてました。このイエス様とペテロというの二人がですね、これまでの主人公といっても良いと思うんですね。まあ、しかし今日の箇所を読んでいきますと、今日の箇所イエス様は一度も出てきませんね。ペテロも出てきません。他の男性の弟子も出てきません。まあ、一応この有馬太のヨセフさんはいますけど、まあ、彼は十二弟子じゃなくて突然出てきた人ですね。ですから彼以外は男性の弟子がいない。じゃあ主人公誰かというとですね、これはイエスの女性の弟子なんですね。女性の弟子で、この女性の弟子たちは今までずっとイエス様に従ってきたんですけど、このマルコ福音書ではほとんど言及されていません。まあ、ルカなんかではですね、割とこう早い段階から女性の弟子がいたというのは書いてるんですけど、マルコは、ね、何か意図的にかずっとこう女性の弟子がいるってことがですね、気づかない感じですね。ここまで来て初めて、あ、女性のお弟子さんいたんだというそういう感じなんですね。ずっとこう女性の弟子の働きについて、書いていない、触れていない。まあ、ここは今言わせるルカ福音書なんかと対照的で、ルカは割と前半のところから、まあ、積極的に女性の弟子がいたと書いてるんですけど、ずっとこうマルコはですね、何かこうイエス様の弟子って男しかいないんじゃないかというような書き方してるんですね。で突然ここで女性が出てくるわけです。まあつまりですね、これまで脚光の当たっていたペテロたち男性の弟子が全部逃げちゃったと、誰もいなくなってしまった。そこで、残された女性がですね、いよいよこう中心舞台に上がってきたという感じなんですね。ですから今まで、まあ、いわばですね、影の当たらなかった、あ、いやいや、光の当たらなかったですね、女性が、中心に上がってきたというのがこの40節以降ですね。ですから40節というのは一つのこの大きな、まあ、区切りなんですね。ですから初めて女性の弟子が出てくるわけですね。でこの女性の弟子たち何をしているかというと、まあ、十字架の遠くからイエス様を見ていたわけですね。ですから先週も言いましたけど、ヨハネ福音書のようにですね、イエス様の十字架のすぐ下にお母さんマリアがいたっていうのは書いてなくてですね、まあ、遠くから見ていた女性の弟子がいたということが書いてます。特に大事なのは見ていたということですね。目撃していた。ですからここで、女性の弟子たちの主な、行動というのは目撃者なんですね。見ていたっていうことが強調されています。ですからこのイエス様の十字架、死、埋葬までずっとですね、証人は 女性の弟子たちだけなんですね。ずっと女性たちがいたということなんですね。でここで初めてですねマグダラのマリアが出てきますね。マグダラのマリアというのが40節で初めて登場します。マグダラのマリア、私たちはもうすでにいろんなところで聞いてますので、まあ、結構有名人ですけど、このマルコ福音書で初めて出てきます。ですからマルコの聴衆はですねこのマグダラのマリアと突然言われてもですね知らなかったんじゃないかなと思うんですが、ただマリアについて何の説明もありませんので、まあ、おそらくこのマリアさんですね、マルコ福音書が書かれた頃はもうすでに結構有名な人だと思うんですね。教会の中ではもう女性のリーダーとして有名だったと。ですから説明をしなくてもマグダラのマリアといえば誰か分かったというぐらいね有名人だと思うんですね。ルカ福音書ではこのマリアのことをですね7つの悪霊を追い出していただいた女性と紹介していますが、マタイではそれを省いている。名前だけ出しているということはおそらくこの女性がすでに知られていたと思うんですね。そして、あとの2人の女性がいますが、その1人はですね、小ヤコブとヨセの母マリアと言われています。でこのマリアは誰かというのは実はよく分かっていません。この小ヤコブとヨセの母マリアは誰か分かりません。ただおそらくですねヤコブというのはですね、実はイエス様の弟子に2人ヤコブさんといたんですね。1人は有名なゼベタイの子ヤコブですね、ヨハネヤコブの、まあ、兄弟というかその、ヤコブは有名なんですが、もう一人ですね、アルパヨの子ヤコブというのがいたんですね。二人いた。ですから有名な方のヤコブが大ヤコブで、このアルパヨの子ヨハネは小ヤコブと言われていたというふうに言われているんですね。となるとこの二人目のマリアさんというのはですね、この十二使徒のヤコブのお母さんということになるんですね。母親であると。で3人目の女性はサロメと呼ばれています。でこのサロメも誰だか分かりません、まあ、しかしですねこのマタイ福音書にこの3人の女性のこう同じ並行記事があるんですが、マタイ福音書ではこの3人目の女性はですねなんとゼベタイの子ですね、大ヤコブのお母さんなんですね。ですから何が言いたいかというとですねこの2人目の、マリアさんでサロメさんというのはですねそれぞれ十二使徒のお母さんだという可能性が高いんですね。ですからマグダラのマリアというのは、ね、とても有名な女性ですけど、あとの二人はですねおそらく十二使徒の母親だろうということなんですね、まあ、つまりですねイエスの十二弟子はその十二使徒と一緒に母親もイエスの弟子になってたということなんですね。となりますとマリアとサロメの大体の年齢がわかるわけですが、まあ、今の、ね、時代ですと女性の50代若いなって感じですけど、まあ、当時だとかなり、まあ、少しもう年配という感じですので、まあ、そういう人たちが加わっていたということですね。ですからその彼女たちがイエスのガリラでの活動を支援していたということなんですね。ですから、まあ、イエスだけでなくて、まあ、自分の息子たちのお世話もしていたということですね。ですからマルコはですねこの3人以外にもたくさんの女性がイエスに従っていたとありますので、たくさんの女性がいたということですね、まあ、しかし、まあ、皆さんこの女性の方たちも家庭があったと思いますので、まあ、みんなが家庭を捨ててきたということはないと思うんですね、まあ、むしろ逆にですねこのおそらくイエス様に従った人っていうのはもうみんな家族ごと来たんでしょうね。ですから息子も母親も父親もですねみんながイエス様に従っていたと。ですから一人というのも家族で従っていたという、まあ、ルカ福音書によりますとこの女性の弟子たちがですねイエスを経済的に支えたってありますけど、まあ、経済的に支えたっていうのはなかなか当時は女性では難しいと思うので、おそらくやっぱりこのご主人もですねみんなが、まあ、家族ぐるみでですねイエス様を支援していたということで、おそらくこのイエスの弟子たちというのはですね、まあ、十二弟子が来るということはその家族もみんな来たという感じで考えてもいいと思うんですね、まあ、しかしですねこのイエスの弟子たち男性の弟子たちがみんな逃げてしまった後もですね母親たちは、イエス様を見ていたと、まあ、そういうような状況だったんですね。ですからまあ、そういうふうな今シチュエーションであるということですね。イエス様は金曜の午前3時頃に、絶命します。10時間で亡くなってます。ですから朝の9時にかかって、午後の3時6時間10時間にいたわけですね。 ユダヤ人の場合はですね、十字架で死んだものをですね、そのまま十字架に放置することはできませんでした。十字架で死んだ人をそのままつけっぱなしにできないんですね。まあ、当時のローマはですね、外国人を十字架につける場合はつけっぱなしの、死んだ状態でも十字架にずっとかけておくとしたらと思うんですが、ユダヤ人はそれをしなかったと言いますのは、ユダヤ教の場合律法というですね、掟がありまして、律法によりますと、木で吊るされた人が死んだ場合はすぐその日に埋葬しなさいっていう、そういう命令があるんですね。ちょっと開けずに結構ですが、お読みしますと、申命記というところがありまして、申命記の21章22、23節にこうあります。もし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときは、その死体を、次の日まで木に残しておいてはならない。その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。ですから当日中に埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからであるというのがあるんですが、まあ、とにかくですね、埋葬をですね、木に吊るされた人は、その日のうちにしなくちゃいけないというルールがあるんですね。で、何度もお話ししますが、私たちの一日っていうのはですね、真夜中から始まるわけですが、ユダヤ人の場合はですね、一日はですね、日没から始まるんですね。ユダヤ教の一日というのは日没から始まります。ですから日没の6時から日が変わる。ですからイエス様は十字架かかったのは金曜なんですけど、金曜はいつ終わるかというと夕方の6時なんですね。ということはですね、イエス様が絶命したのは3時で、日没6時ですね。3時間しかないですね。3時間以内にイエス様を埋葬しなきゃいけないんですね。これが律法の教えなんです。時間がないわけです。でしかもですね、これ金曜ってことは夕方の6時から土曜になっちゃうんですね。でユダヤ教の場合は土曜日が安息日なんですよ。土曜日は働いちゃいけない。ですから夜の6時以降はですね、日も変わるし労働もしてはいけないと。ですから何が何でもですね、3時間のうちに埋葬しなきゃいけないんですね、律法を守るためには、そういうことになってます。で当時ですね、ユダヤ人の場合はこの律法があるのでですね、十字架かかった人は一応土で埋めるんですけど、ちゃんと埋葬なんかしないんですね。こう集団墓地みたいにボーンと投げ捨てて土をパッとかぶせる、非常にこう簡易的なですね、全然こうまともに埋葬せずにですね、もうみんなかかった人は、まとめてこうポンと投げ捨ててですね、で土をかぶせて終わりっていう、そういうことしかしなかったわけですね。ですからイエス様も、そうなってしまう可能性は十分あったわけですね。もう時間がないと。で早くなんとか遺体をしなくちゃいけないということで、もう投げ捨てられる可能性あったんですが、そこに勇気のある人が現れました。この人のおかげでイエスの遺体はそういうひどい扱いを受けずに済んだわけですね。でその勇気ある人というのはこのアリマタイのヨセフさんですね。で彼はどういう人かというと、最高議員の、議員さんだった。日本で国会議員なんですね。で国会議員なんですけど、イエス様の処刑ってユダヤの国会議員全員が賛成したってなってるじゃないですか。ユダヤの最高議員、サンヘドリンと言われますが、これが全員で賛成したってなってますので、おそらくこのアリマタのヨセフは議員なんですけど、イエスの裁判に加わらなかったんですよね。もうこれもともと反対してたので、加わらなかった。ですから彼はイエスに好意的な人だったんで、満場一致のイエス死刑判決に加わってなかった。そして、イエスがこう死んでしまうことに非常に無念な思いしたと思うんですね。自分が期待していたこの人が自分たちを救ってくれると思った人が死んでしまった。でこの人の遺体をそんなひどい扱いを絶対できないということで、勇気を出してですね、このイエスの遺体を引き取らせてほしいということをローマ総督に願い出たわけです。ただなかなかこれも実は勇気のいることなんですね。ここで思い切ってとありますが、これ勇気を出してってことなんですね。と言いますのはですね、何度も言いますか、ローマ帝国にとってこう十字架刑というのはですね、人間の尊厳を落とすためのものなんですね。ローマに逆らったものは犬畜生だということでですね、もう本当に人間の尊厳を奪ってですね、もう徹底的に恥ずかしめて殺すというのが十字架なんですね。ですから十字架でかかった人をですね、ちゃんと埋葬するなんて許さないんです。普通はもうそこら辺に投げ捨てろという感じなので、ですからこのイエスの遺体をですね、ちゃんと引き取りたいということはですね、ローマからするとですね、俺たちのやることに不満があるのかみたいな、そういうふうに取られる可能性があるんですね。 ですから、いくらアリマタヨセフが国会議員でですね、力があったとしても、ローマ帝国はですね、この男はローマに何か反抗の意思ありと言われる、目をつけられる恐れもあったんですが、それでもですね、あえてイエスの遺体を引き取りたいということで芽が出たんですね。非常に勇気のある行動をしたわけです。しかしですね、ピラト、総督ピラトはこのヨセフから聞いた時にですね、なんだこのヨセフというやつはというふうに思ったわけじゃなくてですね、むしろと思ったんですね。もう死んだのかっていうね、そっちの方に驚いたんですね。まだ今日つけたばっかりだろうってことですね。と言いますのは、先週言いましたけど、十字架刑ってのは普通何日も苦しむんですね。十字架で、もう飲まず食わずでですね、本当に飢えとか吐きに苦しんで3日4日もうひどいありさまですね、もう、生きたまま鳥がつつくとかそういうひどい目にあって死ぬのが普通なんですね。ですから十字架につけてたった6時間で死ぬっていうのはもう本当にないわけですね。そんなバカなということで、ピラトのですね、このヨセフの申し出よりもですね、イエスが死んだという方にちょっと信じられない思いがしてですね、本当に死んだのかということでですね、この死刑執行の責任者である百人隊長を呼んできてですね、本当に死んだのか確認しろとしたわけですね。そして百人隊長は確かに死んでいますということを確認しましたので、本当に死んじゃったのかということで、ヨセフに遺体を引き渡したわけですね。おそらくピラトもですね、前回見ましたように、イエスがローマに反逆をする気はないということに気がついていたんですね。多少この哀れに思ってですね、この遺体はじゃあどうぞということでヨセフに引き渡してあげたということだと思うんですね。こうして、イエスの遺体はヨセフに引き渡されたわけです。しかしですね、もう3時間しかないですね。もう十字架で死んだのが3時、6時が日没ですね。で、十字架で死んだのか確認、死んだかどうか確認するのに時間かかったでしょうから、本当に1、2時間ですよね。で、ここでもう大急ぎでやるわけですね。ですから、本当は遺体をちゃんとこう紅葉を塗ったりですね、年頃に扱ってですね、きちっとした処理をしてからですね、お墓に入れるんですね。ユダヤ教の場合はこのお墓に入れて、時間が経つとこうだんだんだんだん、肉がなくなって骨だけになりますね。骨になった段階でこう骨を集めるってことをやるんですね。ですから火葬せずに、ずっとこの遺体を放置して骨にすることをするんですが、その時にはちゃんと遺体にこの灯油を塗るとかね、年頃に扱って埋葬するんですけど、何しろ時間がないわけですね。もう時間が1時間ちょっとしかないので、もう大急ぎで体を洗って雨布を包んで埋葬したということなんですね。ギリギリ6時までに終わったというですね、大急ぎでやったわけです。で、その様子をマグダラのマリアとヨセの母マリアはよく見ていたとあります。ここでも見ていたですね。ですから女性たちは見ていたということで、常にこのイエス様の十字架埋葬というのの証人として、いるわけですね。ですからイエス様のこの最後の数時間、もしくは死後の時間というのは、12弟子じゃなくて女性たちが証人になってるわけですね。そして、ヨセフはなんとかイエス様をお墓に納めたと思うんですね。おそらくこのヨセフさんってお金持ちだったので、自分の一族のためにね、ちゃんとこの岩をくり抜いてですね、その洞窟にいくつか何体かの、遺体が入れられる、そういうものがあったようなんですね。ですから、何人かお墓に入れられるような、お墓の共同墓地というか家族の墓地の中にイエス様をそこに入れたということなんですね。そして、岩で戸を閉めて、封印したというかね、そういう状況を大急ぎでやったと。で、これでやれやれということで終わったわけです。それからですね、安息日になりますので、あとはどうしようもないんですね。このあと土曜日になってしまうと、もう誰も働けない。ですからイエス様の遺体もですね、土曜日の間は何もできないということですね。で、翌日になってですね、翌日の夜6時になるとですね、それから労働はできるわけですが、夜は真っ暗なので、その間は何もできないので、その翌朝、日曜の朝になってですね、女性たちはお墓に向かうわけです。彼女たちはね、ちゃんとイエス様の遺体をこう、水で洗って布で包むことしかしてないと知ってるので、この状態はあまりにひどいと、ちゃんと灯油を塗ってですね、きちっとした埋葬をしてあげたいということで、灯油を持ってですね、買ってイエス様のお墓に向かったわけです。それが朝早朝ですね。しかしですね、石で封じられてますので、 まあ、この割と年配の女性たちの力でとても動かせない、まあ、そういう石のお墓なので、まあ、行ったところで入れないかなと、誰か助けてくれるんだろうかなということを話しながら、道々話しながら歩いていったと。そして着いたらですね、なんとお墓の、石が転がしてあるんですね。まあ、びっくりしたと思うんですね。なんだこれはと、墓荒らしでもあったのかということで驚いたと思うんですが、まあ、それで慌ててお墓の中に入ってみますと、そこには真っ白な服を着た青年がいたとあります。マタイ福音書ではこれ天使だと書いてるんですが、マルコでは単に若い男となってますね。若い男がいたと。で、男がイエスは蘇ってもういないんだと。イエスのはですね、弟子たちが言った通りにガリラに行ってるんだということですね。確かにイエスさんはですね、最後の晩餐の時にですね、言ってるんですね。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラに行きますと言ってるんですけど、まあ、この時は弟子たちも何言ってんのかなっていう感じで全然わからなかったんですね。ですからイエス様の言うことを信じてなかったし、わからなかったんですが、まあ、そのことをですね、この若い青年が告げたわけです。そして、女性たちにですね、大事なことを頼むんですね。これら起きたことをちゃんとペテロたちに、お伝えなさい、弟子たちに伝えなさいというんですね。なぜかというと、このペテロたち、十二人たちはですね、イエス様の志を継ぐべき人なんですね。彼らに十字架の後の復活の話を告げなさいということを、ガリラに行きなさいというメッセージを託すわけですね。託したんですけど、この最後の一節はね、とてもがっかりするの結末ですよね。彼女たちはこの大事なミッションをできなかったんですね。まあ、むしろこの知らせにですね、喜ぶよりも黙っちゃった。黙ってしまって、誰にも知らせなかった。気が動転した。また恐ろしかったって書いてますね。何を恐ろしていたのかっていうのはよく分かりませんが、まあ、おそらくですね、自分たちのことを誰も信じてくれないだろうと。で、むしろ自分たちがイエス様の遺体を盗んだとか言われるんじゃないかという、ね、そういうことを恐れたかもしれませんし、まあ、何にせよですね、自分たちとんでもない事件に巻き込まれてるんじゃないかと、まあ、そういうことでちょっとあんまり関わりたくないというですね、まあ、そういう思いがあったんでしょうね。ですからもうこれ今までもいろんなことがあったのに、またこの大変な事件があってしまったので、ちょっと驚いてしまってですね、黙ってしまったというんですね。それでこの福音書は終わっちゃうんですね。なんという結末だってことですね。このペテロを筆頭に男性の弟子たちはみんなイエスを裏切って逃げてしまいました。それに対して女性の弟子たちだけは最後までイエス様に従っていてですね、その最後の最後の先までですね、一生懸命イエス様のことを慕っていたんですが、まあ、その最後の希望であったはずの女性の弟子たちも逃げてしまったわけですね。そして誰もいなくなってしまった。まあそういう結末なんですね。みんな逃げちゃったと。で、誰もいなくなっちゃったということなんですね。まあすごくですね、何かなんていうか、アンティクライマックスというか、非常にこの驚くべき結末なんですが、まあ、しかしですね、ここに一つの大事なメッセージがあるように思います。で、マルコ福音書を通じてですね、問われているのは、このイエス様にふさわしい弟子っていたんでしょうかとですね、イエス様にふさわしい弟子はいたんだろうか。で、その答えは残念ながらいなかったということですね。イエスのように忠実に歩んだ人はいなかった。ペテロもたとえ死んでもついていきますと言っても3回も裏切ってしまったわけですね。そして、まあ、この最後の希望である女性たちも、逃げていったということですね。ですからみんないなくなってしまった。つまりイエス様がにふさわしい人っていたんだろうかっていうと、結局いなかったわけですね。まあ、そのことが図らずもこの結末で強調されてるんですね。みんな逃げてしまった。まあ、しかしです、このような人間の弱さや惨めさの中にこそ神様の力が働くっていうことがやっぱり大きなメッセージなんですね。みんなダメだった。ふさわしい人はいなかった。福音を受けるにも伝えるにもふさわしい人いなかった。みんなダメでした。まあ、しかしこうしたダメな人たちを神様は捉えてですね、大胆な人に変えていったわけです。ここに神様の力と恵みがあるわけです。イエス様の復活の知らせを聞いたけれど黙ってしまった女性たちも、本物のイエス様との出会いを通じて勇気を与えられて、その知らせを伝えるようになりました。イエスを見捨てていった弟子たちも復活のイエスに出会って、彼が許されて再び伝道に向かっていったわけです。みんなダメだったんですけど、みんな立ち直ったんですね。まあ、ここに大きな神様の力と恵みがあるんですね。 ですからこの非常に残念な結末にですね、悲しむ必要ないと。まあ、ここは逆に人間のダメさが際立ちますが、まあ、むしろそこで神様の力がですね、引き立つ。これ聖書の一貫したテーマですね。人間の弱さに神の力が働く。ですからこの残念な人たちにも神様が働いて変わっていった。それでキリスト教が伝わっていったわけです。まとめになります。本当にこれまで1年以上マルコの福音書を読んでまいりました。この福音書はもちろんイエスの伝記、イエスの物語なんですが、同時にこれは弟子たちのストーリーでもありました。ペテロを筆頭に多くの人々がイエスに出会って、イエスに惹かれて、イエスに大きな期待をかけてイエスに従っていきました。しかし残念ながら最後までイエスに従った人は誰もいなかったんですね。このマルコのおそらく不完全なエンディングはです、図らずしも全員が逃げちゃったってことを強調してるんですね。誰もが逃げてしまった。誰もいなくなってしまった。しかしそこに奇跡が起きたんです。こんなにですね、鈍いとか理解できない、勇気もない、そういう人たちがですね、勇敢な人に変わっていくということですね。彼らのその後の物語はマルコ福音書に書いていませんが、他の新約聖書の文章、あるいは歴史そのものも教えているわけですね。彼らがこれから勇気を出したおかげでですね、本当は空中分解してもあたかたもなく終わったはずのイエス様の運動は世界に広がっていったわけです。じゃあなんで彼らが変わったのか。その一つはですね、あまりにもイエス様の思い出が強烈だった。イエス様の生き様、死に様、それがあまりにもですね、彼の心に深く刻み込まれて、もうイエス様のことを忘れられなかったってことがあると思うんですね。しかしそれだけではない。それだけでなくて、彼らが死をも恐れずに伝道に励めたのはですね、復活という、私たちには信じられない出来事ですが、しかしその信じられない出来事が起きたという、それしかですね、彼らの変貌ぶりを説明できないわけです。何かとんでもないことが起きたということですね。で、復活というのは、単にこの死んだ人が蘇生したって話じゃないわけですね。もっと大きな根本的な出来事が起きた。もうどう説明していいかわからない出来事が起きたわけです。その出来事があった。この衝撃が彼らを変えて、そしてこの衝撃こそがですね、キリスト教を世界に広がる宗教へと押し上げていったわけです。確かにこの復活という出来事ですね、復活が全然書かれてないマルコ福音書は、逆にこの復活という出来事をですね、私たちにこう深く考えるようにですね、促すわけですね。なんでこのみんな逃げちゃった人が変わったのかと、何があったのか、それが復活なわけですね。それが新しい世界の始まりだった。古いものは過ぎ去って、いや、全てが新しくなりましたってことですね。私たちもまたこの新しい世界、新しい物語に私たちも巻き込まれているということです。私たちもこの弟子たちと同じなわけですね。弟子たちのようにもう疑い深くですね、信じられずにですね、勇気もなくてですね、簡単に裏切る、繰り返すわけですが、それでもですね、弟子たちがみんな立ち直ったように、私たちも何度でもやり直せるわけです。失敗をしても挽回できる、その力を神様が与えてくれる。神様が死んだイエスをよみがえらしたように、私たちも常に新しい力を与えてくれる、このことをですね、この福音書、この本当にこのがっかりする終わり方が逆に示しているのは、こういう人たちもイエス、神様が変えるんだという、その力だということですね。そのことを感謝し、また歩んでいきたいと思います。お祈りします。イエスキリストを死者の中から復活させた父なる神様、そのお名前を賛美いたします。今日はマルコ福音書の最終回になりましたが、ここまで説教できたことは本当に神様の恵みになりました。ありがとうございます。この福音書から受け取ったことを私たちの生活に生かすことができますように、そうした力をお与えください。我らの救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。